マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア東博と。
こんにちは、アシスタントの桶林理香です。ここからの時間はザンマネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですが、現在469円4銭高い 35,935 円となっていますが、まあ、5番上げ幅やや縮めてたんですが、ここに来てまたちょっと上げ幅広げる展開という感じがしますが、まあ、アメリカ市場も昨日はね高かったですからね、はい。
まあ、外人買いがすごくて、
はい。
まあ、今日これからお話しするんですけどね、うん、まあ、日経平均の寄与度の高い銘柄っていうのは不動株がほとんどなくて、
はい。
で、まあ、海外からの買いとか中国からの買いとか、まあ、いろんなものが入ってきて、うん、まあ、需給相場なんですよね、うん。だからあんまり日本経済とは関係ない動きと、はい、いうことなんですけどね、
うん。取引停止になる場面もあったりなんてね、してましたけど、ね、中国の方ではしてましたけれども、まあ、
なんかよくわからない動きですけどね。
そのうちまた売りのボタンがなくなるんじゃないですか。
大手証券どっか今日空振り禁止とか言って出てた、
中央出てましたけど ね、はい、
ね。そして為替の方もちょっと動きが出てきて、ドルも強い、ユーロも強いということになるんでしょうか。ドル円現在148円の5253、ユーロ円が161円の6369での推移となってますね、
う
ん、井川さん。
これもだから一言で言うと円安ですよね、はい、というところ。まあそれにしてもだからこれ、今週、ラジオ日経さんのザラバのところでもちょっと、はい、朝の10時ぐらいからコメントしたんですけど、うん、やっぱりこれ、まあ、年末の反省相場が年始やってたんだけれども、はい、思ったほど進んでなかったのかなという印象、うんうん。なのでここに来て、まあ、経済指標もアメリカも割としっかり、株価もしっかりっていうところから、やっぱりこれ3月ないんじゃないのっていうふうに、本当だったらもう少し傾いてもいいのかなと思うんですけど、はい、まあ今日この後お話しするんですけど、まだ3月の利下げ確率って 50% 以上は残ってる。一時 100% だったのが、まあ 50% 以上まだ残ってる。
結構下がったような印象になりますよね。
でもまだ半分以上の人がだからそうやって利下げを考えてるのかっていうところ、うん、これだから場合によって来週の日銀がありますよねと、
はい、
そういうのを考えるともう一段上、うん、円安っていうところをちょっと想定しておかないといけないんじゃないかなという感じで見てますけどね。
うん、財務大臣でしたっけね、ちょっと過度な変動には注視しているというようないつものフレーズが出てるようですけれども、
私それ見落としてるんですけど、
ね、結構動きが
さすがにドル円はだからその番組の中で言ったのが、まあ、150はちょっと乗っけられないだろうけれども、ユーロ円はこの間の高値ぐらいまで走ってもおかしくないんじゃないかなというような感じのちょっとコメントはしたんですけどね。ちょっと今雰囲気的に目線は完全に上になってるなっていう印象ですね。
148円台半ばに下落というのは昨年11月以来の安値だということです。この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
関西の皆さん、2月17日土曜日に大阪で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。サンバテクノス、エルウェイホールディングス、メディロム、 ODK ソリューションズ、デルタフライファーマが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で150名様をご招待、締め切りは2月9日必着です。
こんにちは、レイモン・メリマンです。
音声コンテンツメリマン2024年大予測は好評発売中。レイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット、米大統領選挙などを予測。価格は送料別で税込み6600円。書籍フォーキャスト2024も同時発売。お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円が148円の5556、ユーロ円が161円の6571、ユーロドルが 1.08 の84、今変わりまして8184での推移となっています。では今週の為替市場、今後のポイントについて日賀さんからです。
はい、まあ、私の知り合いがですね、
はい、
よく相場について語るときにですね、はい、相場は実需が決めると、
ええ、
でそれと同時にですね、目の前の相場が動きが全てなんだと、はい、いうようなことをですね言ってることを最近はなんか思い出すような、だからなんで今多分円安なのとかっていうような、
はい、
まあそんな感じにはなってるのかなと思はいるんですけども、はい、もう基本的にもう今これはもう受け入れざるを得ないと、全てなんですよというところなんですが、まあ一方でですね、今週のキーワードまだ 50% 以上、ちょっとひねりの効いたコメントが出てこなかったんですけど、まああえてもうストレートに私がなんでまだこんなもんなんだろうっていうところを今回のキーワードにしたんですけども、
はい、
まあ、3月の利下げ確率、先ほど申し上げた通りなんですよ、51.9 と 0.5 の利下げが 1.3 あるんで 53.2、
うん、
まだそれだけの人たちが、
昨日まただから冷やしたからさ、最近あの連発してね、ウィリアムズからニューヨーク連
合、そうなんです、だから今週ってダボスでいろいろとその各国の要人が割とその利下げに対しての牽制発言出てた割にはでも動き鈍かったっていう、
バンカメなんかはね、グリーンスパン時代みたいにこれからは上げたり下げたり勢い打っとるんですよ、
うん、
そう、その 利下げも一直線とかね、利上げ一直線じゃなくて柔軟性を持たせると。ほいでね、結局なんでこれ私もね後ずれするってずっと言ってたんだけど、もしかしたら早くやらなきゃいけないっていうのは、もうリバースレポの残高がガーッと減って、ほいでね、結局 JP モルガンだとかその南大銀行と言われるとこで短期市場の日がさ8割をそのもう牛耳ってるわけよ、うんうんうん、で彼らがそこから資金を、ね、引き上げたら当然レポ金利が急騰すると、うん、でね、今アメリカの地銀だとか弱小銀行はそれ3月でアメリカのね、シリコンバレーの飛んだ後の対策が打ち切りなんですよ、うん、そうすると強い銀行はびくともしれんだけど、うん、弱い銀行が万歳になっちゃって、だから利下げという話が金がね金融の中から出てくる、その JP モルガンとか、うん、
なるほどね、
だけど、まあ、まだ日賀さんが言うように経済指標強いんだから、
そうなんですよでなおかつそういうものっていうのがある程度見えてるんだったら、そういう弱小な金融機関さんって先に長いところ の, 金あの部分で手当てをしておいて、うんうん、手前ジャブジャブにするはずなんですよね。
もうすでに低金利時代に腹いっぱい買っちゃって評価損が凄まじいから動くに動けないらしいですよ。
なるほどね、うん、まあちょっとそこら辺がね、まあ、
いびつなんですよ。だから強いとこはめっぽう強いし、うん、金融危機なんか関係ないんだけど、弱いとこはもうちょっとね、これ以上金融がタイトになってくると万歳になっちゃうと、
はい、まあ、そういう中にあってですね、まあ、利下げの牽制発言が出たんで、アメリカの10年債、はい、まあ、こちらはですね、まあ4% 台にまた復活してしっかりというような動き、まあ、それに合わせてドルなんかは買われてたよねという言い方、はい、ただ一方で今の相場って円安ですよねっていうのを先ほどお話した通りで、じゃあ今度日経平均の株価動向を見てみましょうっていうと、まあ凄まじいっすよねこちらもと。まあ一説にはだから新ニーサによるその影響っていうところもあり、で先ほど西山さんがおっしゃってた中国、これを影響、中国マネーがやはり日本に入ってきてるんじゃないのと。いや、
ところがね、新ニーサってね、それを当てにして外人も買ってんだけど、うん、当の日本人がオルカンか SP500 しか買わねえとその二択でどっち買うんだって話になってて、で一般の日々売買してる個人投資家逆張りだから、もうみんな売りに行ってると。じゃあなんで日本株上がってるのって言ったら、もう一えに外人買いなんですよ、うん、不動株のない銘柄を買い上げてんで、まあ、めちゃくちゃ上がると。
まあ、その影響もあって結局相場的にはリスクオンみたいな見え方になるはずなんですよね、はい、と。だからまあ今日なんかも、まあ、特に3万6000乗せる乗せないこの後ちょ、まあ、あと21分ありますけどそこでどうなるかっていうところは当然意識されつつもやっぱり 円売りリスクオンに伴う円売りという流れにな
る。さんキャピタルフライトじゃないんですか。
いやまあそういう言い方もあるのかなというふうにも思うんですけどね。でも
いやだって日本預金どっぷり現金あるんだからさ、うん、みんなニーサかオールカンこれから全員が買いに来たらねすごい円安になりませんか。
だから
ま
あそれが逆に言うと高値になる可能性っていうのもあるっていう言い方もできるんですよね。
日本経済と関係ないからさそれ、うんうん、
その新ニーサだけに変動要因を求めるのは困難だというふうにその鈴木財務大臣はおっしゃったみたいな、うんうん、円安の理由については、
ね、財務省も日銀もお手上げなんですよ、うん、だけどそれはねなんでそういう政策やってるのは日銀だとか財務省で、はい、それはねどこかから電話かかってきてやっとるわけですからしょうがねえという話ですよね、うん、
で一方でねやっぱちょっと気になってるのは上海の総合指数というのも、はい、まあこれこの間のセミナーの時にもちらっとお話ししたんですけど、うん、
弱いよね、
それまでの安値を抜けていくと、はい、ちょっとやっぱり怖いよねっていう中国にあまりにも目が向けられなさすぎてる、うん、で結局今のところはここの中国もうここで儲けられないっていうことで逆にそういう中国の、富裕層のマネーが日本株に流れてるっていうような言われ方してるんですけど、ただそれもいつまで本当に続くのかなっていうか今後こういう部分がまた出てくるようだと
2割もプレミアムつけて上買ってるんだからさ、いや
だからそう考えた時に今の日経のこの上昇っていうのもちょっとやっぱりね一度天井つけて反転した時の怖さっていうのは正直あるかなと。
だから不動株のない中上げてそれを買い上げてる連中が売ってきた時の反動は大きいよね、うん、またその逆ですから流動性がない中ね。
でもう結局のところ今円売りが進んで、まあ、今日午前中までのチャートを乗っけてきたんですけどドル円が148円台、
はい、
で今もうミドル抜けてきて後半まで行こうかというちょうどだからロンドン勢が間もなく入ってくるというようなところでですね一旦もう一段上を試そうっていうようなそんな動きでユーロ円なんかもですねやっぱり綺麗にこのドル円もさっきもそうなんですけどユーロ円なんかも日足なんかも買いのトレンド標準偏差も綺麗に上がってくるような感じになっちゃってるんで、そういう意味で、まあ、冒頭でもお伝えした164というこれまでの直近の高値、またここを一時的にはですね目指す動きで、まあ、その引き金が来週のまた上田さん日銀にならないといいなっていうのをちょうど番組が始まる前に西山さんとはねちょっとお話をした。
なんかこれ見てるとさ、高値からバーッと下がってきて今戻してる日経平均の月足見てるみたいなチャートじゃんね。
そうですね。だから、まあ、そういう意味で、まあ、これもういいとこ来たんじゃないとかって思ってるともう一段踏み上げられる目先はねそういうようなところもちょっとイメージしておかないと。ただなんかですねドル円ユーロ円は今こういうふうに買いのトレンドになってるっていうふうに申し上げたんですけどなぜかですね意外とオセアニア通貨5ドル円は買いのトレンドでもまだない。ニュージーランドドル円も買いのトレンドではないと、うん、だからまあどちらかというと、まあ、メジャー通貨といわれる先進国の通貨がポンド円なんかもそうなんですけど割とだから今買いのトレンドで、うん、ちょっとオセアニア通貨みたいな流動性が少ないそういったところの国に対してはまだそこまでの動きが見えてないということは逆にその辺もキャッチアップしてくるような動きになってくると本当にもうまた円売り一辺倒という言い方にもなるのでちょっとやはり目先は上に対するリスクというのを意識しておく必要があるかなというふうに思ってます。で、まあアメリカ昨日なんかもなんかイニシャルクレームが久しぶりに20万人を下回ったとかっつって雇用もしっかりだねというようなあれは毎週出てくる数字なんで別にそんなに騒ぐことでもないかなというふうに思いながらも来週はアメリカの、第4クォーターのGDP の速報値、こういうものが出てきますと。で、まあ、前回
みんな速報値が強くて、ちょっと何ヶ月かすると数字が全然修正されてるっていうのは、うん、雇用統計も含めね。
なので、これがありつつ、そしてやっぱり一番注目されるのは、PCE も発表になるんですよ、
はいはい。
っていうところなので、本当にこれ、今 PCE なんか見てると、確かにもうずっとピークをつけて、なだらかに下がってきてる。だからまあ、 いいんじゃないのと、あの3月の利下げ云々とかっていうところにまあ結びつきやすい指標、これがここのところカナダなんかも確か一回下がってきたのが上がってきてますよねというのがあるんで、果たしてこれアメリカはこの、今右下下がりになっているようなこの形状がもう一段続くってことになるんだったら、またそこで3月利下げ期待論というのが高まるというようなところになってくるのかな。
不動産バブル弾かっちゃったんでね今、うん、
だからそういう意味ではちょっと来週一つそういう意味で大きな指標っていうのが出てくるので、まあそこ次第でまた、ドル中心のですね値動きになるのか、はたまた一旦調整が入ってくるのかっていうところ、まあ、1月って意外と上行ったかと思ったら下に下がるみたいなことは西山さんがセミナーなんかでもおっしゃってて、
アメリカは結構弱いんだよ、うん、株だから日本だけのこれ、頂上現象でしょ
まあ それがいつまで続くのかっていうところですけどね。
いやそうじゃないですか。
まあ割とでもそういう意味においてはボラは出やすいよねと、材料がこれだけあるので、まあそこでしっかりとですね、まあ個人的にはドル円とかユーロ円はここからの上値追いっていうのはちょっとやめといてもいいのかな、一旦そこで様子見、うん、っていうような感じではお客さんなんかにはお話したりもしてるんですけどね。
ユーロ円もですか、いくかもしれないけれども上値を追うような、
どちらかというと私はここはその下で買ってたポジションをもう利確する場、その程度にしか思ってないっていうところですかね。
まあ、オルカンが1日1000億ずつ以上売れてったらもっと上がるか
も本当にでもそんなに
どんないや俺ね外人のさ、まあ後で言うけど1週間の買いもね、1兆超えとるとかめちゃくちゃですよ本当。
で西山さんの方からは日本株の大株主と不動株の少なさというテーマですね、
はい、これはね日本のいびつなマーケットっていうのは機関投資家がね、こんだけ株持ってるとか、会社の持ち合いとかね、うん、まあ、だいぶ解消されたとは言うんだけど、うん、日本だけなんですよ。うん、普通の国の市場地が9割、はい、いろんな人がやってるわけ。日本はもうがっちり持ち合いつって、持っちゃって、不動株はもともと少ない。
はい、
その不動株の少ない時にとこに、日銀さんとですね、GPIF、GPF と、あとインデックス買いの機関投資家と、
はい、
あと創業者とかいるわけですから、じゃあ残りの株どんだけあるねえという現象が起きてましてですね、まあそれは上がるだろうと、こんだけね、短期間に集中的に、入れたらですね、池の中のまさにクジラ状態で水が溢れてるというのがまあ今の相場なんですね。で、まず2ページ目、これは脇林さん張り切って、
はい、
正月のセミナー、ようやく終わりまして、我々もほっと一息という状況になっておるんですけど、満員御礼ということ で、今ね、これのアーカイブが、
はい、アップされました、今週。
東端の加藤さんとかも出て、日銀のことも話しておられますし、4部に、なってるのかな。
ちょっとディスカッション形式のやつもやりました。
で、まあ結構長いあれなんですけど、まあ皆さんね、早送りでも何でもいいから、とりあえず一通り見てください。
そうですね。パートパートで分かれてるんで、本当に。
宮田さんとかね、我々とか全部出てるんで、見てくださいということでございます。で、まあ1月相場は荒れると言っとるんですけどね、3ページ。これはまあ SP500 のシーズナルチャートで、普通だったら今ぐらいから弱くなってくる。月末まで。で、2月の半ばまで急騰して、で、3月の半ばというか、序盤戦までドーンとまた下がると。
2月は行ってこいみたいな感じですね。
だから、3月の安値が年間安値になるっていうのは、過去20年の S&P500 の平均的な動きで。で、3月に買って、12月まで上がりっぱなしだから、
はい。
上がりっぱなしっていうのは5月だとかね、7月だとか、押し目入れとるけど、3月の安値割ってないんで。だから3月は買いになると。いう話で、昔はまあ10月末買いの4月末売りって言ってたんですけど、まあ最近はね、国家管理相場になってからは、リーマンショック以降ですね、こういう変な波動になっちゃったと。で特に年末の上げ方、
はい、
これはすごいなと。で今日本株だけその余韻がまだ続いてて、まあ、津田さんが恵比寿天井って言っとんですけど恵比寿過ぎても高いんだけど、ね、ただし、津田さんの言うことにも一理あって、はい、ちょっと警戒せんならのは4ページな。まあアメリカがねもし下げちゃったら日本株だけね野中も野中の一本杉みたいにボンボン上がるのかと。でこれはねジェフリー・ハーシュさん、親父のエール・ハーシュと2代にわたってシーズナルの研究をずっとやってると、まあ著名人ですけどね。ジェフリー・ハーシュがね X に、昨日かなんか投稿してて、うん、でねこれ選挙年のサイクルなんだ、サイクルについて言及してんだけど、まあ過去21年の、この人は21年間の平均取ってんだけど、これね、トレーディングデーって下に書いてんだけど、11営業日目から下がるんですよ。20営業日ぐらいの手前ぐらいまで、どのインデックスも。だから、恵比寿天井なんですよ、本当に。株の過去な、20年のパターンで言ったら、それはそうなんですけど、今、意外に値持ちがいいんですよ。で、それはまあ日本からね、オルカンが言ってるから下がらんねやっていう話があって。
はい。
SP500 の ETF 買いと、そりゃそうですよね。な、1日1000億もさ。で円安になって米株買っとるというキャピタルフライトが起きてんで、米株もまあ値持ちはいいんだけど、ただねハーシュさんは今年を過去21年間の平均と比較すると、今年は平均よりわずかに弱かったものの、全体的には初期に弱さが見られ、その後ある程度強さが続くというパターンをたどってると、う
ん
う
ん、そんな印象ですね。確かにね、
う
ん、
だからうだうだやっとるのは日本人の買いが出てるからということなんだけど、ただしねハーシュが言ってるのは、今頃から月末にかけて、これ昨日投稿してるんですよ X に、過去のパターンから取引がさらに不安定になるか、可能性が高いと。だから1月相場は十分注意してくれと、で日本株の方はですね、これシーズンのあるチャート、これはエクイティクロックのやつなんだけど、まあ、2月3月ダブルボトムで、その後、まあ、年間、まあこれも年末しか上がらんみたいな話だった。
うだうだが長いですね。
長い。で、恵比寿天井じゃないですか、これ見てたら。だけど今年はとにかくこのニーサの爆発的効果でですね、新ニーサ効果で、わしもやらな損やと。わけばやしたも隣のマンションの奥さんが儲けとるらしいと。私もやらなきゃと。そういうね、焦るの気持ちですね。これでね、みんな大衆がそこに押しかけとるわけです。そんな中ね、NISA で上がってると思ってる人が多いんだけど、今の日経が、はい、実はこれ海外投資家が外人買いなんですね。でもこれ1週間に1兆2000億円も買い寄ったということで、ちょっとね、外人がこれだけ集中投資したっていうのはね、あんまり記憶にないみたいな、感じなんですよ。
どちらかというと、まあこれまでの日本株って置き去りにされてましたからね。
うん、その通り。だから、それでその海外投資家を喜ばしとるのがですね、その隣、日銀腰が引けとるでと、
はい、
もう何もせんのじゃないと。なんかね、日銀ウォッチャーの人、まあ、強気脇審議員の人もいろいろいるんだけど、
はい、
なんだっけ、東端の加藤さんは一回利上げしてから次の
利上げは、アメリカの利上げサイクルの時にならないと、
日銀金利上げないと、いつの話ですか、次のアメリカの
利上げ。ノーマンサイクルこなしてから上げんじゃないか
っていう。つまりはじゃあ、ただマイナスを解除するっていうだけで、
そうですね、
金利は、まあ、依然として水面下にいるってことですね。
いや、だからそんなことしてたらね、私らのね、円は紙くずになるんじゃないかと、そのうち、だからインフレヘッジで株買おうという話だと思うんですよ、理屈は。で、6ページ。日本株が買われている理由の一番大きいのは、この荒野の7人ね、アメリカのガーファムプラス、NVIDIA、テスラ。これがもう高すぎて買えんちゅう、まあバリエーション的にね、しんどいと。と、国際分散投資する株のファンドマネージャーは7ページ。これアメリカのもう時価総額は世界のね、株式市場でダントツですよ。みたいな。で、 チャイナが3位で、日本が4位で、香港が5位というのが世界のね、株式の時価総額ですよ。で、2番目に紺色の棒で書いてるのって7銘柄、うん、日本の株のね、時価総額全部集めたやつとか、中国全部集めたやつより、7銘柄だけで上回ってると。これはね、さすがにね、まあ、よほどの成長しない限り、こんなもんはね、正当化されないわけですよ。だから、それは日本株は安いという話になるわけ。ね、これから見たら。比較感の問題なんですよ。だからファンドマネージャーは、マイナス 30% の運用でもベンチマークより良かったらいいんだよ。だから、日本株もちょっと入れとけやという動きが出て、で、8ページ。これ日本株の上昇の理由っていうのは本当にわかりやすくてね、このファーストリテイリングの株を例にとると、これどこも同じなんですよ。日経平均の寄与度の多い銘柄を外人はまあ買ってくるわけですから、インデックスに負けたら運用者は終わりなんですから、はい、インデックスしか買わないんですよ。で、
これ定期的に結構大きな陽線って出てくるんですね。
うん、だからね、これファーストリテイリングの今大陽線が出てるでしょ、はい、まあこれは業績が良かった云々もあるんだけど、どの銘柄も同じなんです。要因は例えばファーストリテイリングの、まあ早い話がユニクロですよ。ユニクロの筆頭株主は日銀なんですよ、うん、で次誰が持ってるのかって GPIF、
はい、
年金なんですよ。で3位は誰が持ってるのかと、それは柳井さんの一族ですよ、うん、でそれだけで6割超えてるので、当然日経平均に寄与度の高いファーストリテイリングをインデックスファンドとか投信が買ってないわけないでしょ、はい、機関投資家も全部買ってる。そうすると不動株がほとんどない株なんです、
はい、
だから結局ファーストリテイリング真ん中下げとるとこは買ってた人が売っとると、ほとんど堂々と下がっちゃうと、で今度は買い需要が出るとめちゃくちゃ上がるみたいな、まあ、私にしてはこれ好きな動きなんですけどね、はい、上げたり下げたりギザギザ大きく動いてくれてトレンドフォローで儲けやすいんで、
はい、
でまあとにかく根底にあるのは日銀の異常低金利と、大規模金融緩和の継続が決まったと、
はい、
ね、どうせ 0.1 上げても大したことねえと、ゼロに戻しても何の影響もないわけですから。で9ページ、これで世界のね、流動性の蛇口が日銀がジャブジャブにしてるわけですから、通貨供給量は上がって株は買いやと、それ誰もが思うわけですよ。で、10ページ、これ面白いんだけどさ、なんでNISAやってるのにね、日野さん、わけばやしさん、皆さん、日本株を進めるのが筋でしょ、日本人なのに。あなたの選択どっちと、これ日経新聞が書いてるんですよ。オルカン買いますかと、オールカントリーのね、三菱 UFJ の投信買うか、あるいは SP500 のインデックス買うか、どっちにしますかと、と。日本株はどうなったんだと。これはね、非常に政治的な動きだと思うんですよね。こんな日本株買えて言わんとね、オルカンダなんだ、SP500 だと。いや、一体どこ向いて金融政策やっとるんやいというのが私の感想なんですけど、それでですね、急にまあ、岸田政権が張り切ってましてですね、もっと株を上げろと。電話がかかってきてですね、NISA で、なんだ、日興証券は年間2兆円の資金流入だと、これからもっと上がるぞと。で、取引時間の延長が決まりまして、もっと株買わせろという話でですね、NTT 株ブーム以来のですね、昔の大昔の80年代の、はい、株の黄金時代が来るぞという、新軍ラップが今吹かれてるわけです。で、11ページ。まあ、ね、年初に楽天証券の社長、ラジオ日経出てきて、まあ、今年の動きで、まあ、その時に会ってね、
はい、
いや、もう、口座開設がすごいと。
うん、
いや、もう、問い合わせも多くて、サポートセンターを2日から例外的に開けたって。休みなの。で、まあ、これ、ブルームバーグの記事なんだけど、 口座開設の動きの勢いは例年と全然違ってるね、楠木社長が言っとるんですよ、約3倍だと例年の。でこれに外人買いが来てると、
はい、
いや当然ニーサだって日本株買う人もいますからね。でその横の元 NHK の池田さんはね、ああキャピタルフライトだとこれは、うん、でこんな動きはね日銀の金融政策とかそんなんで止まらんと、海外投資にね日本の家計の金融資産の半分は銀行預金だから、はい、海外投資に流出する余地は大きいと、うん、円売りで円安になり、それが円安を招く、まあそのネガティブループというか負のループが発生すると、円安の。これは金利裁定じゃなくて、ポートフォリオ調整だから。ね、家計の資産配分がキャピタルフライとして海外に逃げていくと。
はい、
ね、日本円まずいと。円がますます売られると。紙くずになったら困ると。いうことで、加速すると。でまあそうなるかどうかは分かりませんけど、12ページの日経平均の冷やしを見てもらうと、いつでも同じ値段だと、バフェットが買った後は何にも動かんやないかって言ってたら、野中の一本杉のように急騰しましてですね、新任査効果なのか外人買いなのか分かりませんけど、すごい、久しぶりに目の覚めるような相場をやってくれてると。で週足の方もですね、まあ日経は持ち合い期間が長いのは長いんですけど、私の順張りシグナルでもほとんど買いなんですよ、
はい、
売りは止めちゃいますからね、GPIF と日銀で。まあとにかくまあ日本株やってる人には久しぶりにいい相場が来たということなんですけど、ほんまにこんなもん永遠に続くんかいと、
はい、
いうことをですね、14ページ、わけばやさんと今週動画2本撮りますしですね、まあタイトルは最悪のシナリオとか大暴騰とか、まあかなり煽ってるんですけど、中身は真面目な話なんで、これはタイトルは派手にと、中身は真面目にと、まああの、あんまり煽らないでくれると私は言ってるんですけど、まあ非常にね、今日ラジオでまあ全部言う時間はないんで、ぜひこれを見てくださいと。で、次。じゃあ、上田さんは、比嘉さんどうするんだと。
どうもしない。
15ページ。いや、東端の加藤さんも何もしないと。で、他の日銀ウォッチャーのとく人もね、何もせんだろうなと。何もせんというか、できないんですね。
学者さんなんでね、
いや、学者関係ないね。MIT 学者はね、理論なんかどうでもいい、現実に対応するという学
は。だからね、過ちを犯したくないっていうところがどっかにあるのかなと思ってるんですよ。
ああ、閉めて。
それで、あとは、あの時、上田日銀総裁の何々でどうのこうのっていうふうに。
皆さん、大きなあれでね、後であいつはバブル起こした張本人だって叩かれるんですよ。これね、このまま放っといたら日経平均が4万5万と。で、円安もね、170円だ、200円だと。もう給料なんか日本人そんな上がらないの確定なのに、生活苦しくなるだけなんですよ。で、資産持ってる人はますます金持ちになって、株持ってる人とか、持ってない人はもうどん底に行くと、
はい、
これはね、社会がうまく回らない貧富の格差が広がっちゃうと、
はい、
日本も最悪の事態を迎えるわけです。で、それがさしてはね、物価も上げちゃう。で、このね、私海外からレコードとかたまに買うんだけど、もう2、3年前とかの2倍3倍の値段で買っとるんですよ。ふざけんなという値段になっとる。だから企業だって日本なんて物を全部輸入して加工しとるんだから、そのうちやっていけなくなるんですよ。だからこれね、私は本当に悪い円安だと思ってる。で、そうなんだけど、上田さんはね、ちょっと審議員とかね、まああんまり言っちゃダメなんだ、とにかく正常化したいという気持ちは皆さん持ってるんですよ、
う
ん、
まあ今の異常だっていうことは理解してるってことですよね、
うん、で、やろうとしてた、
うん、
実は12月にほのめかして1月にもゼロ金利だけ解除せえとしたらね、今16ページのね、スイスのとこでね、なんだっけ、世界の芸人が集まってダボス会議っていうのをやっとんだけど、はい、このダボス会議にどういうわけ、まあ日本企業もたくさん行ってるんですよ。 住友商事とか三菱重工とか商船三井とかね、はい、なんだかんだ日経新聞とか呼ばれて言ってんだけど、なんだっけ、この人が来たんだよ、新藤さん、
はい、
新藤義孝経済省が、12月の日銀の会合に、
はいはい、
ね、日賀さん今まで来なかったのに急に来たと、電書バトに決まってるじゃないですか、ね、官邸の
お目付け役ですよね、
うん、で、プレッシャーを与えたと、
はい、
でしょうがない、上田さんもね、他のやつが書いた作文読んどこうかという話になったわけですよ。でこの人今ダボス行ってる、
うん、
いや日本は金利上げませんからってみんなに説明しに行ったんですよ。したらバブルするに決まっとるじゃないですか、そんなもんね。で私はね、うん、あんまり言いませんけど17ページ、私はね、この、レバノン人のね、ちょっとひねくやなんだけど、あの、ブラックスワン書いたナシーム・タレブの反脆弱性。今の世の中っていうのはね、皆さん、政府を当てにしたらダメなんですよ。昔の政府とか政治家は自分がリスク取って、ね、こうやるから失敗したら私はやめますと。で、皆さんもね、苦しいけど、例えば増税するんなら、もう全部リストラして削るとこ全部削りましたと。で、その上でも金が足りませんから、皆さん増税お願いしますと。そういうふうに持っていったんですよ。今は、削るとこももう既得権のは全部守って自分の給料も上げといて、で、金がないから増税だ、借金だっつってやっとんの。で、それはね、反脆い連中なんですよ。で、リーマンショックも嘘ばかついてね、格付けも全部嘘ですよ。と、サブプライムローンがトリプル A ですよ。ふざけんなと。で、ね、2008年に始まった金融危機で分かったように、現代の制度や政治事情は複雑化してるんでね、破綻のリスクを他者に押し付けても、ね、簡単に見破られない。結局ね、一円も金持ってない、金返さない人に、アホほど金貸して、それをハイルド債として、銀行はそのまま持ってったら損するじゃないですか。一円も金持ってないね。全然収入もない人にアホほど金貸してるんですよ。それを証券化するわけ。で、売り飛ばすと。ね、大衆とか機関投資家とか、情弱な人に全部売って、法でパンクしたと。で、これで、こういう構図なんですよ。だから、ダボス会議に出席する国際人脈自慢協会の会員の皆さんが今、ダボスに集まってね、いろんな宣伝してるんだけど、
はい、
真のリスクを、取らんとね、大衆にばっかりリスクを押し付けようという運動なんですよ。だけど、それは、普通の人には見破れない。ね。反脆い連中がやってるわけですから。だけど、歴史を見渡しても、自分でリスク何も取らない連中が、アップサイドだけは独り占めするんですよ。今の株高もそうだけど。ね。で、大衆が入ってきたところで売り逃げるに決まっとるじゃないですか。で、まあ、そういう運動が今行われてると。で、18ページ。まあ、ドル円はね、比嘉さんが言うように、上田さんは何もしないと。で、アメリカの政策で日本からキャピタルフライトが起きてると。これは、またね、150とか70だとか、200円とか。で、藤巻さんが議員に復帰するらしいじゃないですか。参議院議員に欠員が出て。藤巻さんいくらになって言ってんの？
なんか1000円なんじゃないですか。なんかそんなの聞いたことあるような気がします。
国会でね、藤巻さんが1000円があってどうなるんだとか言い出すんですよ、また。いや、日本大丈夫かなと。でね、私は思うんだけど、上田さんとか日銀の盲点はね、まあ政治的圧力で私も理解できるんですよ。日銀が金利上げられないとアメリカの大統領選挙が終わるまでは。だけど、19ページ。これね、100年に1回のバブル、日本は昔やったんです。これ84年から、この2024年までの日経平均の月足ですよ、これ。で、ブワーっと世の中のね、霞食っとったの。私86年にこの業界入って。
はい。
なんか知らねえけど、新人類相場とか言われて、昔のベテランからしたらこんな相場乗れるかと。 というあれでね、いろんな NTT ブームがあったり、まあ、この日本のバブルも実はアメリカのプラザ合意以降の金融政策の影響でこうなっちゃった。で、その後、不動産の総量規制があったり、平成の鬼兵と言われる三重野さんが金融閉めたもんだから大暴落したって言われてんだけど、こんなもんね、PR60 倍とか100倍とかいう相場やっててですよ、一株利益の100倍って、回収するのに皆さん100年かかる。誰も生きてね、株の値段買ってたんですよ。で、ちなみにバフェット指数はもうこの89年の高値抜いてますからね、今。時価総額を、GDP、を株の時価総額で割った数字はね、だからそれはいいんだけど、日本経済低迷の理由っていうのはね、ほっといたらよかったんですよ、
はい、
どーんと下げてほっといたらゾンビ企業とか全部始末されて新陳代謝が起こって新しい経済がやってきたんだけど、既得権の温存と、旧ゾンビ企業を全部救済すると、
はい、
ね、建設会社も全部救済するということをやったために、で最悪のね、疑問書が92年の宮沢大蔵大臣がやった年金福祉事業団の PKO、 これで歴代の政権は株が下がったら全部 PKO 入れるようになった、
うん、
ということはこれ何やっとったかって言ったら、失われた30年で値幅で日傘調整しないで日柄調整になっちゃった。で、私はね、この、なんだっけ、2000年代の7603円で日経は底打ったなと。80% の下落ですから、世界大恐慌並みですよ、この下げは。で、あ、底打ったなと思って戻したら、また野田政権の時代に、なんと6994円と。いやいや、何これと。
はい、
でそこからは安倍さんが、日本を円安にして企業業績を良くしようという運動を始めて、で本来は円安にする運動だったんだけど、アベノミクスというのは付録で株高もついてきたと、うん、円安で企業業績が下駄入っちゃうから、でそれをより政権を盤石にするために、その年金福祉事業団ね、今の GPIF ですよね、 GPF にETF 買いをやら、まあ、黒田さんがやったわけですよ。で、今に至ってると。で、今、急騰しとるのは、そこから疲れてきたんで、うだうだしとるんで。今度は、東証が旗振った PBR 一倍割れ運動と、新ニーサで、やろうと。そうするとね、相場っていうのはフラクタル行動で、パターン分析だと形は似てくるわけですよ。
はい、
これ、真ん中のね、皆さん。あの出っ張ったとこ見ると左右対称みたいになってる。今あの最高値まで戻しに行っとんですよ、
はい、
まあいつ抜いてきてもおかしくないけど、その後掃除系だったら対称の大暴落するという形がね、みんな我々のね、日本株の議論してて、いや大丈夫なのかということで怒ってんですけど、まあ未来のことは誰も分かりませんけどね、私はちょっと日嘉さんが警鐘鳴らしてるように、ちょっとやりすぎじゃないというのはね、皆さんまあ多分日本の人は逆張りしかしないんで、この上買い上がってる人はそんないないと思うんだけど、まあそれでもね、一番出来高のできるのってこの89年の12月なんですよ。相場のピークで出来高って最高になるんで、だからこれに吸い寄せられてね、これからあの夏の伝統に寄ってくるあの虫みたいに、多分ねそういう行動が起こるんじゃないかと私は思ってるんですけどね、
はい、日経平均株価大引きを迎えて497円10銭高 35,963 円27銭でバブル後の高値を更新して終えています。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
US Stock Market Press。
平成のぶしこぶし吉村隆です。アメリカ株投資やってみたいけどどこから手をつけたらいいかわからないというそこのあなた、この番組でアメリカ株投資のポイントを一緒に学んでいきましょう。 US Stock Market Press は毎週水曜夜10時30分から YouTube でも配信中。
テレコミックやついちろうです。毎週火曜夜10時から絶賛放送中のエレマガラジオデラックス、毎回素敵なゲストをお迎えして音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらい、その曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組。火曜夜10時からエレマガラジオデラックス、ぜひ聴いてください。
トゥデイマーケット。
トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。
鎌田さんがもうニコニコしてる
いや、いつもニコニコしてるっていう、
日経平均株価
ニコニコしてる、
そうですね、調子良かったというか、バブル後の高値更新、4日ぶりに反発して大引けは497円10銭高、はい、3万5963円27銭と、前場に2回ほど山をつけて3万6000円台を超える場面もあったんですけどね。
あの長い足になるとですね、終わり値しか残りませんからね。OHLC、これが20年前ですと、取引時間中の高値とかあんまり関係なくなってきますよね。あの、長いチャートです、はいはいはい。だからそうすると終わり値の結んだチャートになるわけですよね。
高値だと。
そう。それで終わり値だと、今日、今週は月曜日の終わり値が 35,901 円が、これで高値だったわけです。はい、ここを抜けたので、もう34年ぶり高値という表現になりまして、ね、で、取引時間中としては36,000円の200円台というのが水曜日にあったので、まだ今日はそこは届いてませんけど、うんうん、今日は半導体関連株です。半導体関連株が大幅高。
TSMC ね、ぶっ飛んでたからね、はい、昨日。
そうですね、うん、あの昨日そう、あの
時間外でもうドーンと
西山さんのおっしゃられる通り、うん、そう10% 近くアメリカのマーケット
上げで、ね、
あの TSMC が上がってましたよね。それで決算発表して新しい年度の売上高が 20% 以上増える、そしてしかも後半になって、あの生成 AI に関連するような半導体の出荷が後半になって今年急増していくっていうような形で、ちょっと、うん、こうカーブがですね、成長カーブがすごく市場で見ていたよりも強くなるんじゃないか、そんな見通しですよね。
その前に NVIDIA もね、AMD もバンガンバン言ってるけど、はい、もう結局ね、調子悪かったメモリーも含めて、そこを打ったと。
そうですね、まさにそこの、あの地震が、あのついたというような形で、今日はもう、あの日本でもですね、このアドバンテストの上昇率が 8% ですよ。1日で 8%、 東京エレクトロンが 6% で、ルネサスエレクトロニクス 7% ということですから。
レーザーテックはどうだった？
レーザーテックも 3.3% 上昇してます。だからもう、あの売買代金上位の常連銘柄、いつもあの売買代金の上位についてる半導体関連株が軒並み上げている、はい、もうここにつけちゃうわけですよね。で今日はニュースとして面白かったのがですね、あのフェイスブックメタ、こちらのザッカーバーグさんのですね、あの、に関連するような記事が出ました。今年の末までに35万台の NVIDIA の GPU を購入する。で、他の GPU 含めて60万台ぐらい、今年は購入する。そういうような、発言などが報じられましてね。で、調べてみましたら、あの、メタ、こちらが9月で締められた決算を発表した、あの、10月の後半、11月の初めにですね、あの、今年の24年の設備投資額を発表してるんですけど、うん、予定額、今年の。うん、23年が上限でだいたい290億ドルぐらいに、なった模様なんですよ。で、その24年がレンジの上限で350億ドル。290億ドルの、だった模様のところから350億ドル。だいたい2割ぐらい設備投資を増やすと。うん、で、350億ドルというと、これは、あの、日本円で言うと5兆円を超えるような規模ですよね。だから前よりも2割増やして。
あそこは金持ってますからね。
そうですね。それで、まあ、あの、すごくあの、
毎日毎日お金が自動的に入ってくるような、ね、そういう仕組みができているので、うん、それで、まあ、この設備投資が巨額の水準を今年やるぞといったことの、まあ、使い道というんでしょうか、はい、データセンターの整備のために、NVIDIA からたくさん GPU を買うっていうような、あ、まあ、それだけ作れるかどうかって課題はあると思いますけど、
ね、
まあ、
在庫がないですから、AMD のしょうがないで買おうかと、AMD マンあると、
そうです、それで両方ともね、今一番高いところですからね。だからこれな、もういろいろなニュースが、もう生成 AI 市場の拡大だとか IT 企業の、積極投資ですとか、そこがもうちょっと極まっちゃったという状況ですね。
生成 AI のねブームでちょっとねメタバースも息吹き返しそうんですよ今。
この、
そうそうそう、今メタバース店だとかなんだとか東京でもやっとるじゃないですか。
は
い、
だからここの会社はもうその AR ですとか VR ですとかそちらの方の、まあ、積極投資というようなことで半導体がたくさん必要になるわけですね。
まあ、ただね、あの人自体は自分の株どんどん売ってますからね。今
年末にね結構売りましたよね。
バカでげえ家買っとるのかなんか知らないけど、
別に家買うのに家買うにしても持ってる株ほんのちょっと売ればすぐ
家って言ったって東京ドームみたいな家ですからね。
なんか見てきたようなこと言うね。でそれでこれでもう半導体関連株が高いっていうのもこれが現実ですから、それで来週のポイントを申し上げます。来週のポイント。来週だと水曜日ですかね、ディスコの決算というのがありますよね。来週の、時間で言うと、ディスコの決算発表っていうのは。
24日水曜日ですね。
24日水曜日ですね。
はい。
ここで一回、株の反応、ディスコの株の反応を見ておきたいと思います。ディスコって株が、半導体ウェハーの切断装置で、すごく日本で、知られた会社なんですけど、6146なんですけど、はい、今日ももちろん株価上がってて 3.7% なんですけど、うん、去年の4月の安値が 13,800 円で、今日4万円超えてきてるんですよ。で、このディスコ、もちろん上場来の高値をどんどんどんどん更新してる株なんですけど、4万円を今日初めて超えてきて、はい、それで、決算が水曜日に発表されて、大体今年間の一株利益がですね、はい、700円ぐらいの会社なんですよ。うん、それで、株価4万円で、で60倍近くに今 PR が上がってきて、
なんか80年代のバブル時代みたいな PR
ですか。それでこれがまだまだ伸びる。だから増産のニュースなんかね、はい、大幅に工場増産する、広島で増産するぞっていうようなニュースなどもあって、まだまだそれは利益は伸びるんでしょうけど、うん、まだまだまだまだ伸びるから PR は何倍でもいいなっていう、そういう声が出てきた時っていうのはですね、ちょっと一回反省するというか見極めるというか、
アメリカのグラファムでもね20倍とかそんなんでやってるんだから60っていうのはすごいですね。
TSMC だって急騰する前は16倍ぐらいだったんですよ。それで今年の大体2割利益が増えるって言って6ドルぐらいになるとして、アメリカドルで6ドルぐらいになるとして株価110ドルですから、別に不思議な PR じゃないんですね。6ドルの予想 PR で TSMC は110ドルですから。
そうですよ。
で、ちょっと日本の製造、半導体製造装置メーカーはですね、やっぱり、すごく高い、PR になってます。もちろん、伸びるんでしょうけれども。まあ、
高成長はするんだろうけど。
そうそう。それ
が、ちょっとやりすぎかな。
ただ、これね、今の700円の一株利益が、次900円になって、1200円になって、1500円になって、2000円になったとしても、回収するのに、4万円ってすごい時間がかかるんですよね、それ。
60年だからと。
いや、700円だったら60年ですよ。でも、それがどんどんどんどん加速して増えれば、
まあ、
それでも20年はかかった
ら、ね、私も死んでますから、はっきり言って。
だから、ここで、一回ちょっとね、半導体関連株の PR の高い会社は、こうやって決算発表が行われて、今の一株利益を見て、まだ伸びるとしても、ちょっと PR の高い会社は、短期的に反省するかもしれませんね。だから今、大きい循環物色ですから、日本株は。だからむしろ、
ね、そんだけ割安株の方がいいけど、従業員の給料上がってんの？
いや、そうだと思います、私も。
こういう会社は上がりますでしょう。だって、
いや、僕ね、さっきのメタなんて、私知り合いいるけどね、今年4年目で4、5000万もらってますよ、年俸で。
そこまでは、だって、ほら、メタの場合は。
じゃあ、向こう行っちゃうじゃないですか、みんな。
メタの場合は、ずっと、2年後に、ひょっとしたら、 もうね、お辞めになるとか、そういうこともこれあり得るじゃないですか、会社の都合によって。
いや、それは結構長いことみんないるんだよな。
2年前にだってメタって大量に、大量に退職者が出てるんですよ。うん、それで、大量に退職者が2年前に出ていて、そんで今は、すごい高い給料でもう一回採用を始めてるっていうような、そういう段階にあるらしいですね、これね。うん、だけどこういう伸びてる会社はですね、もう今なんか、まあ、新聞報道になるような大きい会社ですけどね、はい、初任給 5% 上げるとか、そういうのはちょっとちっちゃいかもしれないけど初任給 5% 上げるとか出てますね。でも初任給 5% 上げたらですね、だって2年目の社員が抜かれちゃったら大変ですから、初任給に。だから、だんだんだんだん上がってはいきますから。
ああ、まあ、ちゃんと給料は。それは問題でね。
新聞報道されるような大企業は、もうこれは、軒並み給料は上がってますと。新聞報道されるような大企業、
ね。だから日本はほとんど中小企業だからね、90何パーセントも。まあ、我々関係ないという話ですね。
その注目の24日水曜日のディスコの決算ということですね。はい、39,580円が1月18日につけた高値なんですが、そこを今日は超えてきて、48,400円をつけて。は
い、で、大体今の年間一株利益700円ぐらいと、はい。こういうのは覚えておきましょう。これは覚えておきましょう。
PR は62倍。
上がってるのを進めてる人にとってみたら、まあ、PR が高いっていうのはね、はい、それだけ成長するっていうことなんだから、はい、ごちゃごちゃ言わない方がいいよとか言う人はいるんですけど、そういう声が出てきたときは、ちょっと危ないですよね。
なるほど。はい。その他来週の予定で
注目するとかありますか？もちろん、日銀の金融政策決定会合のね、こちらで、震災後の初めてのこれ、会見になりますから、はい、それに向けての、その震災に対しての、これからの日本のあり方ですとかを中央銀行として、どのように支えていくかということ。はい、これは、ここに注目点を置きたいと思います。はい。
はしご外すなんてことないですよね。
いやだって、国民として、日本国民としてこれ必要なことですから、大切なことですから
ね。震災のあったのが絶対やらないってバッシングされるもん、
う
ん、
そうです。これはもう、だって、国家にとって非常にこれ、重大な時期になって
る、ね。いや、ただでさえね、遅れてるでしょ、災害のあったの復興が。そんな時に絶対
ね。これは本当に、全国民挙げて、こちらの方の支援ですとかっていうのは、うん、今意識しなければいけない時ですから、これで日銀が、まあ、そういった気持ちを共に持たないというようなことになると、一気に信用を失うというような、国民の支持を失うということにもなりかねないんじゃないかと思ってます。
はい、日銀の植田総裁の会見は23日の火曜日と、はい、ということですね。はい、ここまで鎌田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。では今日の、マーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価は終値で、大引けを迎えて497円10銭高 35,963 円27銭高いところでは 36,076 円23銭がありました。そしてトピックスは 17.94 ポイントプラス 2510.03 ポイントこちらも、日経平均と同じく4日ぶりの反発ということです。そして東証グロース市場250指数は 6.30 ポイントのプラス 692.20 ポイントです。そしてプライム市場全体の商いです。売買高は15億5180万株、売買代金は4兆5009億6800万円。そして値上がり銘柄数は全体の 52.7% で875銘柄。値下がり銘柄数は全体の 43.2%、717銘柄。変わらずが66銘柄となっています。商品市況です。直近の国内の金先物 1g9666円、106円高 1.10% のプラスです。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり7万50円、1030円高で 1.49% のプラスとなっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです。
そうですね。今週のアメリカ市場は、まあさっきハーシュが言ったように、まあ1月相場ね、波乱含みだっていうのはあるんだけど、はい、21ページ。これね、大体ね、かっての相場見てると、 この商品投資顧問っていうのはいましてね、まあシカゴ市場を主に舞台に、先物売買をする連中ですよ、はい。で、それもそうだし、ヘッジファンドもそうなんだけど、もう、買い持ちのポジションっていうのはね、過去のピークに近づいてると。はい、そうするとまあ、為替でもよくね、CFTC のポジション見るけど、まあ大体ピークになっちゃうんですよ。CNN の恐怖と欲望指数でもね、まあ、80もいったら一旦、天井打つみたいな形の動きっていうのは続いてて、で、まあ、大暴落的な買い場はね、一桁と言われてるんですね。その、で、これはね、もうポジションですから、もうすでに腹いっぱい持っとるんです。この上、さらに比嘉さん買いますかと。もう持ってるんですよ、すでに。だから、ちょっとね、こっから買い進む連中が出てくるとしたら、日本人と、
はい、
NISA の資金が入ってくるんでと。そうすると、それにこの人たちはぶつけてきて利食うはずなんだけど、まあそこら辺ちょっとようわからんなと。で、その隣のあれがね、まあ結局ね、SP500 って言っとるんだけど、7社じゃねえかと、例の。GAFAM プラス、NVIDIA、テスラと。で、その7銘柄でね、指数の 25.82% という割合だと、いやいや、4分の1が時価総額の。500社もあるんですよ。で、7社で4分の1と。これはね、私もね、いろんな国の株式市場見てるけど、ここまで集中したのはね、ドットコムバブルの時でもなかったなっていう感じなんですよ。で、まあこんな市場、みんながこれ買ってるってことでしょ、はい、逆に動いた時、どうなんのかなという一抹の不安があって、私もそう言いながらこの斜め柄ばかり取引しとるんですけど、特にね、テスラとか私上がらなくてもいいんで、はい、もう極端に上がったり極端に下がったりする銘柄好きで、まあそういう意味ではアップルとかあんま好きじゃないんですけどね。メタだとかね、テスラっていうのはよく動くんですよ、とにかく。で、22ページ。まあこれもね、毎回紹介してますけど、ここまで市場集中が起こったことは、歴史上ないと思うんですよ。で、SP493 になると 13% しか、これ2022年の12月に買って今持ってるとどうなるかと。で、7銘柄 70% でしょ、
はい、
いや、これだけやってたらええやんと。みんな、それで、じゃあしょうがねえから、まあ、この7銘柄買うか。SP500 もまあ結局この7銘柄で上がってるだけなんだけど 24% も年間上がるんならね、ごっちゃんですと。で、当然、まあそういうNISAも動きになっちゃうわけですよ。で、その次のページ。これね、今のウォール街っていうのは下げ相場知らないね、世代ばっかりなんですよ、最前線におる連中が。
はい、
要するにね、年取った人は自分でファンドやったり、ファンドに勤めてる人はいるんだけど、証券会社の最前線って、まあ30ちょいぐらいまで、あれね、ボロ雑巾のように働いておりますからね、体力の勝負なんですよ。これで、要するに、もう普通の人はね、多額の何千万って奨学金の借金を返すために、3年だけ我慢しようと。3年経ったら辞めていくっていうのが業界で。ね。まあ、普通にいて3年経ったらクビになる人も多いんですけど、
はい、
だから一発に行っちゃうわけみんな。どうせクビになるんだから、一発勝負打たな損やと。誰も細くね、長くウォール街にいようなんていうのは一人もいないから、はい。だから私はそういうね、一発当たったらフロリダで引退だとかハワイ行って引退だっていうインセンティブがある以上、バブルっていうのは絶対なくならないって言ってるわけですよ。で、それはいいんだけど、まあ、株式市場については、弱気だったマイケル・ハーネットさんがね、最近強気転換したっていうのは、話題で結構。ね。もう下がらんとソフトランディングだとか、いうふうにちょっと傾いてきまして、それってね、相場の大きな転機なんですよ。ずっと強く弱ってたとか、弱気言ってた人が、コロッと変わるっていうのはね、 ちょっとなんか尋常でないことが起きていると。ただね、そのバンクオブアメリカのそのチームはね、利下げに対して投資家が、これバンカメの顧客ですよ、投資家って言ってるけど、すごい楽観的で、調査回答者のまあ8割ぐらいがね、2024年はソフトランディングだと、あるいはノーランディング。ね。で、アナリストらによると、大半の回答者は株式が FRB の利下げサイクルを追考する最善の方法だと考えていると。要するに利下げしたら株は上がると、
はい、
みんなが言ってると。平さんどうですか、これは。
もう特にこれまでずっと言ってることなんでコメントする必要もないかなと思いますが
いやだからその隣に書いてあるけど、利下げは株式市場にとって強気ないと。私も耳にタコができるほどこれ言ってるのに、利下げになったら株式市場から逃げなきゃダメだと、うん、だけど今のね、下げ相場知らない人たちは、そんなことはね、アホかと、金融緩和は買いなのやと、利下げしとるのになんでね、
はい、
株が下がるんだよと、いうことはわかりますよね、理屈は。金融緩和なんだから買いと。
うん、昔のだからあれですよね、個人投資家さんがずっと FX やり始めた時って右肩上がりの円安の相場しか知らない、
うん、
1回上がる、そうそうそう、利確する、また入って利確する、で下げ相場が入った瞬間から弾かれたっていうところですよね、うん、
だからあの時はね、スワップで儲かり、
うん、
単価で儲かり、もうウィンウィンなんですね。アメリカ株も今そうだから、気をつけないといけないんだけどね、そろそろちょっと陰りが出てるなと私は思ってるのはね、24ページ。まあ、ハーシュじゃねえんだけど、これ私の SP500 の順張りシグナルで赤が買い持ち、黄色が売り持ちなんだけど、なんかここ数ヶ月ぐらい、ほとんど横ばいやんと。この SP500 見てると。で、ガーファムだってそうなんですよ。なんだかね、NVIDIA もしょうもない相場でやっと上がってきたんだけど、なんかね、ちょっと疲れが出てんじゃないのという気がね、私はなんとなくしとるんで、まあ皆さんね、皆が我先にという時にはちょっと慎重になった方がいいと。要するにね、相場の世界ってね、少数者しか長生きしないんですよ。多数派に加わると、この世界から3年以内に消えていくっちゅうね、ジンクスがありまして、まあ、そんなもんどうでもいいんだけど、うん、まあ、もしかしたら未来英語に、皆さんが言ってるように株が上がっていくかもわからないけど、ちょっと慎重になった方がいいんじゃないかな、という気は私はするんですよね。
はい。以上、トゥデイズマーケットでした。
九州の皆さん、2月3日土曜日に、福岡で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。 LA ホールディングス、野村工芸社、メリロム、サンワテクノス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待、締め切りは1月26日必着です。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
さてどうなんでしょうか。冒頭でね、リスクオンなので、新興国のね通貨はどうなのかなというお話あったんですけれども、は
い、まあ、今日 OG キウイがまたなぜか突然上がっているという、うん、状況ですね。
これタイドルでの強弱 だけだと思いますよ。5ドルとニュージーランド、ニュージーランドが弱かったんですよ、タイドルで、
うん、
それで結局
なんだかんだで OGQ で見ると5ドルが買われてたんじゃないみたいな理由ぐらいしか今日はなかったかなと思ってましたけど、
うん、そうなんですよね、別に何かイベントがあったわけでもなく、まあ、ダイヤモンド戦略のために動いてくれてた、
はい、昨日なんか雇用統計悪かったですからね、オーストラリア、まあ、あそこ の指標も当てにならないっていう、プラスだと思ってたらマイナス平気で出るし、
ブレブレですからね、
うん、っていうのはあるんですけど、だから昨日 1.07 を一時的に割る場面もあったはずなんですよね、
はい、
うん、
まあ、そんな、OGQ のパフォーマンスの報告を言ってみたいと思います、はい、これが水曜日までですね、17日までのパフォーマンス976回の利益確定、前回からは4回増えています、
はい、
合計で、65万2757円の確定期、評価損もまたこれまたほとんどないという、まあ、本当に、この戦略のための動きじゃないかというような、
評価損がないってことはね、小暮さん、今相場がど真ん中ってことでしょ。
そうですね、
だからどっち動いても構わへんと、
は
い、
想定電池の中では、
うん、そしてまた戻ってきてくれれば OK ということですね、う
ん、いやだから今の話だと結局4回しか利確できなかったんでしょ。意外とだから動かなかったのが今日あたりなんかまた動きが出てきたっていうところは、うん、まあそれもそれで一ついい材料なのかなっていう感じがしますね、
うん、
で、それ以外の通貨ペアも実は、この1週間は動きが少なくて、OGQ 以外のドルカナダユーロポンドこれらを合わせても、6回の利益確定ということで、はい、3つの通貨トラリピ A 戦略の方合計のパフォーマンスは、総合損益、113万7460円ということで、まあ金額としてはユーロポンドが、ちょうど真ん中で評価損がないあたりに戻ってきたんですけれども、これ言い方を変えるとスワップを受け取れるユーロポンドの売りポジションが時間が経って決済されてきたということで、スワップの部分の今回金額が意外と大きかったんですね、1260円ということで、リピート回数こそ少なかったものの、スワップ受け取りの恩恵がこんなところに出てきたなというように思っています。
あとでもあれですよね、日足のチャート見てたら形汚いんですけど珍しく売りのトレンドが出始めてるんですよ。
あーユーロポンドですね、
うんうん、だからまあそれはそれでこっからまたちょっと利確が進む。
ユーロポンドはトレンドが出た、
珍しいでしょう。私がそんなことを言うとは思わなかったんですけど
出てる
んです
。一応トレンドとは言ってもすごい弱くて、まあ、おっしゃるように汚いトレンドなんですよね。ちょっと
形は汚いんです本当に。
イギリスの利下げがちょっと遠のいたみたいな、ね、材料は出たんですよね、
まあ、でもそれを言うと実は OGQ も一昨日あたりまで私のチャートだと売りトレンドが出ていったりして、はい、そこから急転換していったんですけれども、
そこまで強い、ね、はい、材料になっていないのかどうか。これ17日までですか。もう少し動いているところも出てくるかもしれないですね、次回のところでは、ね、
来週は今回の OGQ の上昇、まあ、買いエリアで上がっているので最初は、まあ、種まきの期間ということにはなりますが、はい、
確かに売りトレンドになってるね。
そうなんです。
週足はでもずっと売りトレンドなんだよ。
そうなんですよ ね、
ユーロね、
うん、
そうか、
はい、
珍しいですよ、はい、うん、ここで話題に上がったの
ね、ユーロポンド久々にそれから今週の
動きですね。
動きですよね、はい、はい、
で、前回高尾さんがこの番組の中で、明日のなんだ新春セミナーで、はいはい、パフォーマンスを紹介します、ね、ということで、そこで初出しをしたということで、はい、2023年の、トラリピ世界戦略パフォーマンス、この番組では初紹介という形になります、はい、まあ先ほど3つの通貨ペア始めていると110万円ぐらい利益が積み重なってますよと言ったのは、それぞれの戦略をリリースした当初からずっと乗っていた場合ですね。今から始めたらどうなるのという方、まあ、2023年の1月にスタートして、そして年末まで続けていた方どのくらいのパフォーマンスかなというのがこの表なんですけれども、ダントツはやはり OGQ ダイヤモンド戦略ということで、この OGQ の戦略、まず一番最初に何から始めるか迷ったらとりあえずこれから始めていただくのがいいのかなと思っています。そして、先ほど話題に久しぶりに上がったユーロポンドは非常にパフォーマンスとしては悪いんですよね、4万2955円ということであんまり動かなかった、
うん、
ということなんです。まあ、2022年ぐらいはトラスさんが首相になった時とか大きく動いて、まあ、そういうタイミングで、大きく稼いでくれたりするので長い目で見れば決して悪い通貨ペアとは思わないんですけれども2023年は振るわなかったということだと思います。
逆に言ったら安心じゃん今みたいな ね、 そうですね。なんか今年はボラテリティがむちゃくちゃ上がってね、逆言ったら偉い目に遭うという感じのものと比べたらさ、
はい、
隣同士のあれっていうのはちょっと安心だよね。
そうですね、まあ、暴れたとしても、まあ、その範囲がある程度知れているという言い方はできるかもしれません。
まあ、同じ方向性だからね、
はい、
そして、
はい、
それを発表したのが、
はい、次の資料ですね、新春特別セミナーということで、こちら今 YouTube でアーカイブ配信をご覧いただけるようになっています。うん、当日ご参加いただいた方、ご視聴いただいた方、ありがとうございます。まだ見てないよという方いらっしゃいましたら、ぜひこの機会にアーカイブ配信の方もご覧いただければ。
ぜひ見てください皆さんね、
はい、
盛り上がってましたよね。
そうですね、うん、超満員で、西山さんにもたくさん熱く語っていただきましたので、はい、皆さん要チェックです。
はい、そして1月のキャンペーンのご案内ですね。
はい、こちら300万円山分けキャンペーンということで、
300万ポイントかな、
ポイントですね、はい、300万ポイント、はい、山分けキャンペーンということで、まあ、山分けなので、まずはエントリーがこちら必要ですので、はい、エントリーをお忘れなく、そして、そこを参加してしまえば、取引があった方には、一律何かしらのこの、口数というのが出てくると思いますので、うん、ぜひ振るって、エントリーをしていただければと思います。
はい、1月31日のニューヨーククローズまでが対象だということですので、はい、ぜひともエントリーお忘れなく。詳しくはホームページの方にございますので、そちらからご確認ください。ここまで小倉さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金商番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
関西の皆さん、2月17日土曜日に大阪で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。サンバテクノス、エルウェイホールディングス、メディロム、ODK ソリューションズ、デルタフライファーマが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を解説します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で150名様をご招待。締め切りは2月9日必着です。
企業トップが語る、
威風堂々。毎週水曜日、夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの、
毎度、
相場の福の神、藤本信之さんが厳選した、上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々は、ラジコタイムフリー、ポッドキャストでも配信中。
ほら、聞いてや。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は金融不安リスクが一般に考えられているよりもはるかに近づいている可能性がある。
はい、私もね、大統領選挙なんで、利下げなんて後ずれするぞとんで、先ほどから言ってるように利下げしたらね、はい、もしかしたら相場急落のトリガーを引くかもわからないと。まあ、日賀さんも同じこと言ってんだけど、はい、だけど、この前はね、日賀さん、3月 100%。利下げ
とか、そんな感じだったんですよ。
そう。でしょ、はい、で、今まあ70になったり50になったりしとんだけど、これね、我々は普通に見てたらアメリカの経済指標とかそこそこ強いし、なんでそんな早く利下げせんならんなと、インフレが再燃するやないかというのが一般的な見方なんだけど、実はね、金融機関の内部にいる人は特に弱小金融機関、もう尻に火がついてて、国債の評価損ね、はい、この前それこそイギリスの首相の時に年金がひっくり返りかけたっちゅうくらい、要するに国債市場でこの世界的な金利急上昇で大損を抱えてて、なおかつ、今結構不景気なんですよ実は、うん、ね、高級品も下がってるし、はい、もうボーナスもアメリカ企業2割ぐらい減ってるし、もう不景気がやってきてる、はい、で金融機関の人に言わすと、これはね、やばいと。また、シリコンバレー銀行みたいのがね、中小の金融機関で、連鎖的に起こってもおかしくないという状況らしいんです。
はい、
で、ただ、一般人の目にはそんなことは何も映ってないわけですよ。ね、みんな黙っとるから。はい、で、それで問題なのは、そのやばいとこを支えているのは26ページ。BTFP 中ね、要するに銀行ターム資金、供給プログラムっていうのやって、どんどん金入れてるわけ。で、これが3月に終わっちゃうんですよね。議会ももうやめろと、金融危機は終わったからと、やっとるわけですよ。これが終わったらやばいんで、今やってる QT をもうやめろと。
はい、
で、利下げもせいちゅうのが、JP モルガンはじめ銀行の内部者から多いんですよ。で、彼らは、金融で飯食っていくために、このまま QT だとかね、利下げでやってったらまずいと。で、金融機関が一番儲かるのって QE なんですよ、量的緩和。で、今なんで QT とか利上げがガンガンやっとるかちょっとね、次また QE5 やるためにやってんですよ、皆さん。その循環なんですから。だから、大統領選挙まで株持たそうと思ったら、一回なんか、ちょっとショックを起こして、またそれでね、金を入れたいっていうのがあるわけで。で、まあ、その横のアメリカで一番金取ってるなんだ、経済キャスターじゃないや、まあ、どう言ったらいいんだ。まあ、番組のね、FOX テレビのパーソナリティだったタッカー・カールソン、引っ張るコメンテーターというかあれなんだけど、この人がね、ジェフリー・ガンドラックに、これ先週の放送でもやったんだけど、インタビューしとんですよ。なんか今、アメリカ経済何が起きてんのと。で、バイデンを当選さすために金利を引き下げようとしてんのかと。で、ガンドラックがそれに出てきてね、要するに、そんな生やさしい話じゃねえと。で、もう今アメリカの借金が持続不可能なほど高騰してね、金利も高いと。こんな経済やってけんのやと。で、彼はね、私マネースクエアさんの新春セミナーで、これを結構突っ込んでね、普通こんな話あんましないんだけど、セミナーで。やったんですよ。で、放送で時間がないんで、ぜひね、マネースクエアさんの新春セミナーのアーカイブを見てほしいんだけど、もう詳しいことは言いませんけどね、そちらを見てくださいと、興味のある人は。28ページ。今ね、世界的に変な言葉が起こってると、政治から何からで戦争モードだし、何が起こっとるんだって聞かれて、タッカー・カールソンに。ジェフリー・ガンドラックは、80年サイクルだと。
いや、実際には彼は75年サイクルって言ってんだけど、これね、ウィリアム・ストラウスとニール・ハウのこのフォースターニングのことを言っとる。80年周期に世代が変わってって20年ごとに。もう、戦争知らない人が戦争を起こすんですよ。で、そういうね、80年周期の80年目に今来てて、これはね、最後のクライシスのタームなんですよ。危機の時代が今来てて、で、ちなみにアメリカの80年サイクルって、南北戦争、で、第二次世界大戦、で、今度何が起こるんだってこと。日本もこれぴったり当てはまって、明治維新、イギリスが起こした明治維新が、160年前か。で、その後80年経って第二次世界大戦で、はい、で、今度どうなるんですかというね、歴史的な大きな転換点に、我々はいるんだと。で、そんなことはね、妄想じゃないかっていう人も当然いるんですよ、世の中は。だけど、私はね、レーダリオにしろ、ジェフリー・ガンドラックスにしろ、何にしろ、相場に何十年っている人が、みんな同じようなことを言ってるわけですよ。はい、いや、それはね、ちょっとね、耳を傾けといた方がいいんじゃないかと。あんまり相場に前のめりになってるとね、足元すくわれてもおかしくないと。で、相場の難しいとこは、最後が一番よくわかるから、日嘉さん、うん。その後は、暴落が来ると。だから、なかなかポジション調整をね、皆さんね、バブルにと、投じていいお金は失っていいお金だけですから。亡くなられた大江さんはね、金融とかもう金儲けとか言うなと。ね、金融資産なんかいらんと。思い出資産が人生では一番大事なんだって言われてたんですよ。私もそうだと思いますと。ということで、まあ皆さんね、あんまり前のめりになると今の相場は危ないかもという話ですね。
以上、FX マーケットスクエアでした。
人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね。はい、若者の皆さんは怒っていいですよ。
怒っていい。
データ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data, Your Life 各種ポッドキャストサービスで配信中。親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか。
Your Data, Your Data, Your Life. Your Life.
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第二放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第一放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から。 Stay tuned. Stay tuned.
マネースクエア投資戦略。
さて、来週に向けての投資戦略、日賀さんお願いします。
はい、最近の日賀といえば何でしたっけ、はい、若林さん。
ポンドドルです。ポンドドルの日賀さんですよね。
はい、まあ、今はずっと 1.2 から 1.3 の買い取られ日でいかがでしょうっていうのを、まあ、はい、セミナーなんかからも言い始めで、とりあえずとあるお客さんがちょうど12月1日ぐらいからこれを仕掛けてたのがあったんで、はい、まあ一つちょうど切りのいいところからやってくださってるなというのがあったんで、見ると今のところ大体ですね、評価損まで加味しまして、1月17、18までで2万9000円ぐらいなんですよ。っていうことは、
ね、アイドル相場はね、相場が読みやすい。
でね、チャートを見ていただくと非常に今もうなんかこう、トラリピ向きな動きになってるなっていうのが、
うだうだ横ばいになってる
よね。日足もそう、うん、で週足なんかは上が今度きっちりここで一回抑えられるよっていう200週移動平均線を意識するようなですね、まあそういうようなところでまたピタッと止まってるんで、まあそこを抜けるには何らかのまた材料は必要だと思いながらも、ということはまあそのあたりでうだうだしてくれるっていうところであれば、まあポンドドルで、しかもですね、ポンドドル、こっちはユーロポンドと違って1日の値幅が結構出るんですねっていうところもあるので、
ポンドだからね、
それに比べればそうでもないんですけど、まだそこまででもないんですけど、割とだからダーッと下がった時にポジション持ってその後また逆転反転するところでの動きっていう、すごいそういう意味ではですね、まあ回転も効いてるかなという感じがするので、引き続きですね、まあ
できれば今大体だから月2万だから年利で言うと 20% 以上がいけるっていうのは今のところは来てるというところであれば、まあこれをあとどこまで引っ張っていくかかなというふうには思ってますというところですかね。
はい、ポンドドル今 1.269597 での推移ということになっています。注目通貨ペア、またね、月末のセミナーでもね、日笠さんそのあたりお話しいただけるかなと、
はい、最初に発表したのがそこだったんで、はい、そこで報告したいと思います。
そうですね、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
日山幸四郎と
マネースクエア日賀博士と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。